ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、どうもお元気でしたか。
はい、元気です、ね、岡本さん、お久しぶりです。
お久しぶりですね、本当にね。
寒くなりましたね。
本当そうですね、なんかね、もう寒いです。
今日は岡本さんに一つご相談が。あ、
そうなんですか。はい、
つい先日ですね、生徒様の方からなかなかヨガクラスをするにあたって人が集まらないっていう点で、お話、私とね、お話しさせていただいてました、はい、仏教だったり、またたくさんの素敵な本を届けられた岡門さんから、どういうふうにしてその本だったり、その商品何かを世の中に何かをお届けするコツなどあれば教えていただきたいです。
はい、ありがとうございます。ね、こうインストラクター養成講座をエリ先生がされているということで、せっかくインストラクターとして、ね、この資格をこう取ったのに、なかなか自分のクラスで生徒さんが集まらないということでお悩みだということですよね。やっぱりそういう方って結構多いと思うんですよね。
思います、
ね、で私自身も、かれこれ十数年間インターネットで自分の伝えたいことをお伝えして、なかなかうまくいかなかったりとか、おかげさまでね、この今だと本とかだったら、4作ほど著作があって、本当にね、このありがたいことに累計ね、35万部ぐらいだって、一応ね、本当に、
ね、すごいですね、
そうなんですね、この本は知ってるって方もたくさんいらっしゃってね、
すごいです、
はい、本当にね、おかげさまでね、もう本当に合唱ということなんですけど、やっぱりですね、なんていうのかな、この自分が伝えたいことと相手がこうね、聞きたいことにこのミスマッチが起きてるとやっぱうまくいかないですね。
なるほど。
だからヨガの先生になられて、自分はこうヨガを教えます、なんでしょうけども、でもこの生徒さんになる方はヨガを学んでどうなりたいのかっていうところ、ここをね、いかにこの寄り添ったり、そこにね、このね、なんていうかこう、その心をやっぱりこうね、大事にできるか、まず知らないといけないんですけどね、そこだなということを思いますね。私もね、最初にメルマガとかね、ブログとかを書き始めたのが、もうかれこれ10年以上前になるのかな、2008年か7年だったと思いますね。
すごいですね。
だから今から13年か12年ぐらい前。ですね、あの頃はまだ私も若かったんですけれど、今でも若いですよ、
今でも若いです
よ、
継続されてるのがすごいですね、
はい、ありがとうございます、はい、今でも若いです、無理無理感がありましたね。でですね、最初ね、自分が仏教を学んだことがすごく、感動したこと、もう特にこうね、こう仏教のこう哲学的なこう、ね、なんていうかこう知識というか、なんかこうね、知的なこうね、好奇心というかこうね、なんかこう、そこ難しくってしびれるみたいなね、自分が感動したというか、自分が感動したことを書いてたんです、でこれはこれでね、大事だと思うんですけれど、ただですね、この来るメールが職場での人間関係とか、あるいは自分自身に自信を持てないとかね、この家族や親子とのこの関係でとか、そういうその人のこのプライベートな身近な悩み相談がメールで届くんですね。でだんだんやってる中でね、すごく気づいたのは、自分はこの仏教の凄さや素晴らしさっていうことをね、解説口調で発信してたんですけれど、読んでる人は仏教を知りたいんじゃなくって、仏教として自分の今ある悩みをね、解決したいとか、自分のね、この悩みへのこのヒントが欲しいっていうふうに思ってるっていうことが、本当にね、今から十数年前に皆さんからいただく相談メールで分かったんですね。そこでね、このやっぱりこのね、自分の一方的な自己満足で伝えるよりも、多くの人の気持ちに沿いながらこう伝えていきたいと思ったので、なのでですね、相手の方が一体何に悩んでるか、その悩みに従って文章を書いたりね、その人のこの悩んでるだろうことに、この答えたり、そういうふうにですね、このね、この何て言うかな、この方向性を逆転させたんですね。そうするとですね、このメルマガとかブログとか、どんどんどんどんこの読者もね、増えていって、 そして、ね、このしばらくしてその出版社の方からね、この本出しませんかっていうご依頼をいただきましたね。なのでその一つはこのね、自分が何を伝えたいかも大事、これはないといけないんですけれど、同じくですね、このね、相手の方がこうね、何を望んでるのかっていうことですね、ここをですね、このよくよくこうね、見ていくっていうことが大切かなと思いますね。どうなんでしょうか、ヨガ学ばれる方は、何を望んでヨガを学ぼうとされるんでしょうかね。
お話聞いてまさにその通りだなって思いました。あのヨガを学びたい方と、あのヨガの指導者になりたい方でまた全然変わってくると思っていて、あの私がお話、お仕事させてもらってるのはヨガの指導者になりたい方に対して講座をさせてもらってるんですよね。なのでヨガの指導者であるのであれば、主役は自分でないよっていうことを、あの強く言ってます。あの主役はお客様、目の前のお客様だから、あの何を求めているのか、そして自分自身が問題解決屋さんをできる人になればいいんだよっていう、だからあのヨガのレッスンって誘導を言って、ポイントを言って、効果効能を言うっていう順番があるんですけれど、この効果効能っていうのはこの相手が求めるもの、言われて嬉しくなるもの、美脚とかストレス発散とか、例えば産後ママだったら、なんだろうな、今日例えばなんだろうな、猫背になりやすかったら姿勢を、赤ちゃんを足腰を強くして、赤ちゃんを抱っこできるための強い足腰を作りましょうみたいな、この相手に合わせた効果効能を言うことがより喜ばれたりとか、また来てもらうやる気に、あのつながっていきますよっていうことも言ってお話しさせていただいてます。なので、あ、一緒だなって、
あ、そうですね、
結局はそこなのだなって思いました。
だからこうね、相手の気持ちに従ってね、この伝えていく、私もあの本をね、この書かせていただくときに、常にこの意識して、またこれができないとなかなかこう書き上げられないんですけれど、書いてるとこう伝えたいことを書くわけじゃないですか。だけど書きながら、この読んでる人はどう見えてるかなとか、読んでる人の気持ちに沿ってるかなっていうことをチェックしながら、やっぱり本をね、書かせていただくんですね。それがこうフュッとこうね、この何でかな、カチッとはまると、なんか本当にスッと、自分で後から読んでも、なんか読んでてもこうスッと読めるし、ね、そして自分の伝えたいこともスッとこうね、書けてるということになりますよね。なのでそのこうマッチングですけど、まずなかなか生徒さんが集まらないっていう方は、その生徒さんが何をこう望んでるのかとか、どういうことをね、このね、この解決してあげようとするのかとか、それはこの相手のこの立場にこうまだ立ちきれていないっていうところじゃないかなと思うんですね。
そうですね、伝えると伝わるって全然違いますもんね。
そうですね、伝えるっていうのはね、どうしても一方的になりがちなんですけれど、伝わるっていうのはね、本当にこの双方の問題ですからね。まあ、仏教の言葉にもね、随時とか随体っていう言葉があって、まあ、この仏教ですから、この仏様がこうね、この苦しんでいる人をこう助けるにおいてですね、自分の心に従って立てられた願いと、相手のこの心に従って立てられた願い、この随時っていうのは自分の心に従って立てた願い、だからこういうね、このね、山の頂上にこの、ね、連れてってやるぞと、例えばですよ、だけどこの山の麓にいる人たちはですね、この頂上なんか行きたいなんて思ってなくて、喉が渇いたとかですね、ね、この暑いとかね、だから相手の心に従ってね、このね、山登り、ね、登っていくと、自分の心に従って立てられた願いと、相手の心に従って立てられた願い、こういうのを随時とか随体って言うんですね。まあ、そういうふうにこの相手に一旦こう回って、でこっちからこうね、上がっていくと、こういうのがやっぱりね、大事なのかなって思ったりしますね。
その考え方って、あの全ての物事の考え方で大事なんだろうなって思いました。
そうですね、伝えるっていう段においては必ずやっぱりこう欠かせないことだと思いますね。自分一人がこう、まあ、ある意味自己満足でやってる分には必要ないのかもしれませんけれど、誰かに伝える、そしてそれが本当にこの伝わる、 またこの広まると、
うん、
こういうことにおいてはね、やっぱ相手からこうどう見えてるかっていうこと、
うん、
伝えるのは自分なんだけど、こう相手からこうどう見えてるかっていうことをこう見ながらこうできるかどうかっていうのがすごく大事なことかなと思いますね。
それができると人間関係も良好になりそうですね。
そうですね、なかなかねもう一方的でこうなんですよね。だけど相手からどう見えてるかっていうことですね、こういう視点がどっかにあると自分自身やっぱこうチェックしたりとかできるかなと思いますけどね。
それが気づける余裕があればいいですね。
そうですね。なのでもしその生徒さんにね、自分がやってるヨガっていうのは、この生徒さんにとってどう見えてますかとか、あるいは、この生徒さんになりそうな人からどう見えてますかと、でね、この生徒さんが集まってるインストラクターさんと自分とはねどこが違うでしょうかとか、そういうこの比較してみたりとかして、では自分が、この生徒の立場に立ちきってないなとか、生徒のそもそもこうなりたいという人の心をね、理解してないなとか、そういうことにまず気づいていただくのが大事なのかなと思いますね。いうことで、まあ、ちょっと拙い経験からですけれど話させていただきました。
はい、
はい、
では今日はこのあたりで、
はい、ありがとうございます。はい、ではどうぞ。
私 YouTube でエリヨガでさせていただいています。最近体がなまってきたよっていう方、ぜひ遊びに来てください。一緒にヨガやりましょう。
はい、私は YouTube とブッダの教えを学ぼうという Facebook ページで朝8時からライブ配信をしております。ぜひまた検索してご覧ください。
ありがとう、
はい、ございました。